ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。4月15日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S ソーシャル社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日は学生投資連合 USIC 14期代表、一橋大学商学部3年の北村颯太さんと、13期運営メンバーで現在シニアアドバイザーの一橋大学商学部4年橋本光さん、最高値を更新した日経平均株価や新ニーサ、また ESG について学生さんの目線からお話しいただきたいと思います。さて、もう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介していきます。先週に引き続き、突破ホールディングス広報本部 ESG コミュニケーション部課長、大森裕司さんにお話を伺います。さあ、それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではありますが、どうぞ最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールなら、クイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーは、週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。さあ、今日は学生投資連合 USIC 14期代表、一橋大学商学部3年の北村颯太さん、そして13期運営メンバーで現在シニアアドバイザーの一橋大学商学部4年橋本光さんにお越しいただきました。北村さん、橋本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、日経平均株価はまず今年2月に1989年につけた最高値を更新してきたというところで、今ね、日本株世界でもかなり注目を浴びてますけれども、お二人この状況はどうご覧になってますかね。北村さんから。
やっぱり今後の動向が一番気になると思っていて、でその今後の動向を占う上では、短期と中長期でそれぞれ注目ポイントがあるのかなというふうに思っております。で、短期ではやっぱり半導体銘柄の先行きが気になりますね。やっぱり最近の日経平均の高騰っていうのは、半導体関連銘柄の、ネガサ株の高騰っていう、そういった株の上昇が牽引したっていう側面が大きいかなというふうに思いますので、短期では来期再来期の半導体銘柄の業績っていうのに今すごく注目ポイントになるかなというふうに思っております。で、中長期では2つポイントがあって、1つがデフレからインフレの転換っていうもの。で、2つ目が円安、為替動向ですね。今、日経平均の買いを主導しているのは海外勢なのかなというふうに思っているんですけど、まあ、彼らは何に注目して買ってるかって言ったら、やっぱり日本経済がデフレからインフレ転換してるっていうストーリーに基づいて買っているのかなというふうに思っていて、なので本当に日本経済がデフレからインフレに転換したのかっていうのを、物価の指数であったりとか、あと春闘の結果を見て注目していきたいなと思っています。
はい。
それに関連してやっぱり円安も注目ですね。円安だからインフレっていうのもあると思いますので、 まあ、それらに影響する日銀の金融政策なんかにも注目していきたいなというふうに思っております。
はい。橋本さんいかがですか？
はい。私も主に注目しているのは今後で、特に日銀 ETF の出口戦略っていう点と、あと企業の設備投資っていうこの2点に注目しております。まず日銀 ETF の話なんですけれども、今大体日銀が保有している ETF の総額が約67兆円というふうに言われていて、大体これって東証プライム全体の約 7% くらいというふうに言われてます。で、まあこれ自体そもそもだいぶグローバルで見ても、まあ類例がないと言いますか、あまり他の国にはないようなことなので、なんでまあそもそも出口戦略をどうするかっていうところと、まあよくその類似の事例として挙げられているのが、そのアジア通貨危機の時の香港市場、香港政府が市場で株式を買い上げたというのがあるんですけれども、まあそれが大体約香港市場全体の 6% で、まあなんで東証プライム全体の 7% と似ているので、まあ例として挙げられるんですけど、でも単純に金額ベース、物価とか考慮しない金額ベースで言ったら大体何十倍も違っていて、まあ、なんでここ本当にその事例を真似するだけでうまくいくのかっていうのは疑問残ってますし、まあ影響ものすごい大きいと思うので、そこがすごい気になってます。で、2点目の設備投資に関してですけど、
はい、
まあそもそも日本の企業自体だいぶ余剰キャッシュを溜め込みやすいっていう性質がもうアベノミクスの時代からずっとありまして、なんでまあそれを今回円安とかで押し上げられた利益分っていうのを、まあうまくもう今日本なんて賃金安いとかって言われてますんで、うまく日本の企業、日本の国に設備投資をして、で、そこで、まあ、日本経済を好循環させることが、まあ、日経平均、これからも上げていくことには大事なんじゃないかなっていうふうに考えております。
はい。そして、まあ、2024年といえば、まあ、今年ね、始まった新ニーサっていうところで、本当にこれまであまり投資に興味なかった方もね、興味持つようになるきっかけになってるなと思うんですけれども、どうでしょう？お二人は実際新ニーサは利用してますか？
私は、早速、口座は開設させていただいたんですけど、はい、まだ、そのNISAの投資の枠っていうのは使ってないですね。
うん、
で、まあ、今使っていない主な理由は、単純に買いたい銘柄がないっていうことですね。やっぱり今、すごく相場も上がっちゃってますし、何より今、自分の持ち株が、ポートフォリオのほとんど大部分を埋めてしまっているので、まあ、そういった株を今後売って、で、また新たに買いたい株が出てきた時には、まあ、新NISAの投資枠を使って、まあ、非課税メリットを生かしていきたいなというふうに思っております。う
ん、なるほど。橋本さんは？
私も口座自体は開設してるんですけど、でも今は恥ずかしながら利用してないです。うん、っていうのも、やっぱまだ学生の間って、その時間はあるけどお金はあんまりないっていう状況なので、少しやってみたりはしたんですけど、まあ、ただそんなに長期で保有するほど、まあ、金額もないので、まあ、なんで今はまだ利用せずに、旅行とかそういったものにお金を使っているという状況になります。
なるほど。2月に恒例の第8回大学生対抗 IR プレゼンコンテストというのを開催されたと聞いてますけれども、今年はどんなコンテストになったんでしょう？
まあ、例年に比べてすごくレベルの高い大会だったと思います、うん、で、IR コンテストっていうのは、まあ、インベスターリレーションズに注目した大会ですので、うん、その企業のどこがいいのか、
うん、
どうやってこの企業は成長するのかっていうストーリーに着目して、で、一貫したストーリーに基づいたプレゼンテーションをできている大学がすごく多くて、なので IR に着目した大会っていう、その大会の趣旨とその中身がすごく合ってきたなっていう印象がありますね。それから大会の終わりに企業様と、それから学生様のが一緒になって、まあ、ご飯を食べる懇親会兼交流会を開催したんですけれども、
はい、
まあ、初めての取り組みだったので、運営サイドからするとうまくいくのかっていうのがすごく不安だったんですけれども、まあ、終わってみればすごく双方向のインタラクションがあって、で、企業様も学生からもすごく満足したっていう声をいただいたので、まあ、そちらも成功裏に終わったので、まあ、全体を通してすごく成功したいい大会だったなというふうに思っております。
さあ、そして勉強会もね、数多く開催されているということですけれども、その中ではどうでしょう、 ESG について学ぶ機会っていうのもあったりしますか？
これはたくさんありますね。
あ、そうですか。
で、特に去年のとある勉強会では、年金基金様と、機関投資家様と、勉強会を開催させていただいたんですけれども、まあ、その投資戦略の中に ESG に着目したものがあって、その、まあ、ESG その着目した戦略の中身をめぐって学生とそれからその機関投資家の投資責任者の方との間で結構ディスカッションとかが行われて、まあ、すごく盛り上がった記憶があります。
なるほど。
でそれから他にもいろんな企業様と勉強会開催させていただいてるんですけれども、各企業様ごとにESG に対してそれぞれ違ったスタンスを持たれていて、そういった勉強会に参加する学生からしても、まあ、いろんな多面的な ESG に対する視点を吸収できているんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。橋本さんご自身は ESG についてはどんな見方をしてますか？
はい。僕個人としては、まだグローバルではだいぶ地域格差が大きな課題かなというふうに ESG に関して思っております。というのも先日聞いた話になるんですけど、まずグリーンボンドの話で、で、そもそもグリーンボンドっていうのは、まあ、債券の一つで、通常会社が発行する社債よりも、まあ、低いクーポンで、発行できるという債券で、まあ、ただし、その使用用途っていうのが、まあ、環境改善に限られてしまうというものなんですけれども、僕、これ初めて聞いたときに、すごい不思議に思ったのが、その、同じ会社が発行してるのに、普通の社債に比べて、そのグリーンボンドっていうのは、利回りが低い。まあなんで、クーポンが低いっていう風なのを聞いて、すごい不思議に思いました。普通に同じ会社だったら、まあ、抱えるリスクっていうのが一緒なので、なんでその低い利回りで投資家ってじゃあ誰が買ってくれるのっていうのをすごい不思議に思って、なんで先日ですね、就職活動を通じてデッドキャピタルマーケットの人間にこのことを聞いたら、その結論としてはアメリカだと今その低い利回りでも買ってくれる投資家っていうのがいるんですけど、日本だと実際あまりそういう投資家がいなくて、グリーンボンドと普通の社債でまあ利回りが大体同じぐらいらしいです。それが今最新の状況なので、だいぶアメリカではそういった投資家がしっかりその先進的にそういうグリーンボンドとか低い利回りでも買っているのに対して、日本っていうのはまだそれが最新の状況ですと遅れているというのが現状なので、まあ今後もそのグローバルではまだ遅れを取っているということを念頭において、まあ意識的に改善していかないといけないのかなというふうに考えております。
橋本さんはどうでしょう、就職活動してて企業を見る目が変わったりとかっていうのありましたか？
はい、大きく変わりましたね。
はい、
というのも、まあその、まだ就職活動とか始まる前とかだと、その会社の分析をするときとかに、まあ会社説明会とか、まあその中期経営計画とかで、結構どの会社も ESG に関する情報とかを、まあ後ろの方に載せているケースとかが多いと思うんですけど、うん、まあ正直なところあんまりその本業と大きく関係してなかったら、その辺重視してなかったんですけど、うん、まあ、やっぱりその自分が就職して、まあ当然会社なんで長いこと、これからの人生捧げることになるのでってなると、まあ、やっぱそういった情報ってものすごく大事で、で実際その自分も福利厚生とかそういったところがちゃんと充実しているような会社をまあ選択するようになりました。
さあそしてユーシックでは毎年春に金融情報誌スポックというのを発行していると聞いてますけれども、橋本さんもかつてこの編集長されてたということですが、最新号の見どころもしあれば教えてください。
はい、スポック28号では個人投資家で著名なテスタ氏であったり、あと AI 特化型のベンチャーキャピタルを設立された二木勝正氏への独占インタビューを掲載しております。
はい、
でまた学生の視点でそのリート不動産投資信託ですリートを紐解く記事であったり、あとは決算書の読み方を独自に解説した記事も掲載しておるので、まだ投資をしたことがない人から、まあ、すでにもうちょっと投資をしたことがある人まで楽しめる一冊となっております。
はい、北村さん、橋本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、
日々進化を続けるスマートフォンの今と未来をお伝えする番組です。スマホジャーナリストの私石川つつむと
松代ゆきがお送りしています。放送は毎週木曜日夜8時20分から、ラジコやポッドキャスト、スポティファイでもお聞きいただけます。
すいません、乗ります。
間に合った。さて、途中だったあの番組をラジコのタイムフリーで。
なんですか？
あ、すいません。もう、Bluetooth の調子が。
いやいや、私もよくありますよ。ところで、今の笑い声って。
あ、実は深夜ラジオなんです。夕べのやつで、これが本当に面白くって。
あの日からもうすぐ10年。まさかこんなに聞き続けるとは。この番組に出会えてよかった。
ラジコのタイムフリー機能が一生の出会いをくれちゃうかも。
ラジコをつければ幸せ発見。
ピックアップ ESG。
さあ、ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。先週に引き続き、突販ホールディングス広報本部 ESG コミュニケーション部課長、大森裕司さんです。大森さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
今回はですね、 ESG それぞれの取り組みについてですね、詳しく伺っていきます。さて、突販は環境情報開示に関する国際的な非営利団体 CDP による2023年度調査において、気候変動カテゴリーでの最高評価 A リストに選定されています。グループの環境課題に対する方針であったり、具体的な取り組み教えていただけますか。
はい、突販グループの環境への取り組みはですね、かなりちょっと実は歴史がありまして、環境保全の意識の高まりを見せてきた1991年ですね、それまでの環境保全体制を再整備しまして、専門部署としてエコロジーセンターを設置をしております。で、また翌年1992年にはですね、環境保全活動の基本理念、地球環境宣言を定めまして、環境課題解決に資するですね、事業活動をそれ以降ですね、推進してまいりました。近年ではですね、2021年に中期経営計画の重点施策の一つである ESG の取り組み進化、これと連動しまして、突販グループ環境ビジョン2050、これを策定しまして、事業と自社活動両面での環境への取り組みを推進をしております。で、環境ビジョンではですね、大きく4つのテーマを設定しております。脱炭素社会への貢献、生物多様性の保全、資源循環型社会への貢献、水の最適利用、それぞれ2050年までの目標設定とともにですね、そこからバックキャストで設定しました2030年目標も設定をしております。 CDP 気候変動の A リストにつきましても、環境ビジョンの一つですね、脱炭素社会への貢献ですね、これの着実な取り組みが評価されたものと認識をしております。当社グループでですね、2050年にですね、温室効果ガス排出、スコープ1、2、3、それぞれの排出実質ゼロにすることを目標としております。で、そこに向けてですね、どのような手段で、どのようなステップで削減をしていくのかという、それを明確にしました移行計画も策定をしております。突販グループでは製造会社でありますので、グローバルでですね、多くの製造拠点がございます。で、エネルギー効率の高い設備ですとか、温暖化に影響の高いですね、ガスを除外するような装置、また太陽光パネルをはじめとしました再生可能エネルギーの導入などをですね、グローバル全体で計画的に導入していく必要があります。当社グループはですね、自社の温室効果ガス排出のコストを見える化する、いわゆるインターナルカーボンプライシング制度も導入しまして、2050年カーボンニュートラルに向けてですね、計画的に省エネ、また再生可能エネルギー設備の導入を進めております。
はい。そして続いて、ソーシャル、社会について伺っていきたいと思いますが、昨年11月第5回日経 SDGs 経営大賞において、社会価値賞といった賞を受賞されています。で、創業以来、人権尊重を掲げて、サプライチェーンを含む人権尊重の取り組みや、LGBTQ の方の支援、また積極的なシニアの方の活用など、ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みが高く評価されているということだそうですが、このあたりについてぜひ詳しく教えてください。
はい、突販グループはですね、創業以来人間尊重を基本的な考え方としておりまして、はい、ステークホルダーであるお客様、従業員、取引先、地域社会、株主など広く社会と関わりながら社会課題解決に貢献する事業を展開しております。その人間尊重の精神に照らし合わせてもですね、人権は我々にとって非常に重要なテーマですので、これを推進してきたというところはございます。当社はですね、 B2B 企業として、事業を通じて2万社を超えるお客様にですね、多種多様な製品サービスを提供もしておりますので、その事業を維持する、また発展させるためにもですね、グローバルに広がる幅広いサプライチェーンを有しております。サプライヤー様ですね、協力会社様、これはですね、突販グループが価値創造していくための重要なビジネスパートナーでございますので、人権を含む先ほど申し上げました様々なサステナビリティ課題についてもですね、ビジネスパートナー様と一緒に推進するということで方針を掲げております。また、社内に目を向けますとですね、突販グループの多種多様な社会課題に挑戦ですね、社会的価値創造のプロセスにおいては常に多様な個性豊かな人材が、共に共同しながら新しいイノベーションを起こし続けてきたという歴史があります。それは今も変わっておりませんで、はい、多様な人材がですね、個々の属性ですとか価値観を認め合いながら尊重し合ってですね、で、互い能力を生かしていくという、このダイバーシティ&インクルージョンの推進がですね、人間尊重を貫く当社グループ経営の中核となる戦略にもなっております。で、ダイバーシティ&インクルージョンのベースとしましてですね、まず仕事と育児の両立支援ですとか、仕事と介護の両立支援などですね、様々な柔軟な働き方ができる制度の拡充を行っております。 またですね、みんなが理解し合って誰もが働きやすい職場環境を実現するためにですね、素地ですとか LGBTQ など性の多様性についても研修勉強会を通じた理解促進、またそれだけではなくてですね、配偶者関連制度をですね、適用範囲を拡大するなどの改革も行いまして、まあ、従業員の多様な価値観、生き方を支援しております。また人事処遇制度の改革も各種行っておりまして、若手社員抜擢を促進するとともにですね、シニア社員についても定年の65歳引き上げ、また最大70歳まで雇用は継続できる制度などですね、幅広い年齢層が共に働ける職場作りを進めております。
はい、最後ですね、 G ガバナンスの取り組みについても伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね、コーポレートガバナンスとしましてはですね、まあ、近年各社とも取り組み進められているところですけども、まあ、独立社外取り比率ですね、その比率も向上させまして、うん、まあ、より客観視点を取り入れた経営判断をしていく体制に移行しております。まあ、取締役におきましては、まあ、社外取締役からですね、社会的視点、国際的な視点、また危機管理の視点などを踏まえた提言もいただきまして、まあ、適正な実効性の高い業務執行が行われております。まあ、サステナビリティ視点の経営の取り組みという視点についてはですね、2020年にですね、代表取締役が委員長となっているサステナビリティ推進委員会も設置しまして、コーポレートガバナンス体制の中に位置づけております。でこれがですね、グループ全体のサステナビリティ推進の役割になっております。またホールディング体制として重要なテーマです。グループガバナンスの強化につきましてはですね、サステナビリティ推進委員会の中にグループ会社の取締役をメンバーとする突販グループ ESG 経営推進会議、こちらも設置をしております。この突販グループ ESG 経営推進会議の中でですね、グループの ESG、SDGs テーマの課題が共有議論されておりまして、グループ全体で整合性の取れたサステナビリティ推進に大きな役割を果たしております。
はい、ここまで一つずつお話をお伺いしてきましたけれども、経営の方向性であったり ESG の今までこう伺ったお話などについてですね、グループ全体の従業員の方と共有して実践するというところ、また一つハードルがあると思うんですけれども、 そうですね、はい、ここはどのように共有して実践されているのかという工夫など何かあれば教えてください。
まず ESG がですね、今先ほど申し上げた ESG の取り組み進化ということで、もう経営の中に組み込まれておりますので、本社各本部ですとか事業部門がそれぞれこう同じ方向を向きながら、この ESG サステナビリティの社内浸透が行われているというのが実態としてございます。まあ、例えばですね、まあ、私も広報部門に所属をしているんですけども、広報部門では管轄する社内ポータルサイトにおきまして、経営層からですね、ESG に関するメッセージを定期的に発信すると、そんな企画も行っております。で、コンプライアンス部門ではですね、社員の基本的な考え方、行動のあり方を定めた突販グループ行動指針、まあ、ここを管轄する部門なんですけれども、まあ、ここにですね、サステナビリティ視点を取り込みまして、日常業務レベルでの浸透徹底も図っております。また人材開発部門ではですね、各種 ESG テーマの講義を設置しておりまして、グループ全体を対象とした e ラーニングで、これを毎年定期的に実施もしておりますし、階層別の研修ですね、こちらにも取り入れております。またちょっと個別のテーマになりますとですね、ESG の S の重要テーマ、従業員の健康と働きがい、まあ、これは弊社としても非常に重視しているところでございますけれども、ここはですね、会社と労働組合が対等の立場で議論する場としてですね、働きがい推進委員会、こういうものを設置をしております。突販グループでは労使がお互いにパートナーという考え方が定着しております。一方通行の浸透ではなくてですね、双方向のコミュニケーションの中で、例えば育児休業の取得の促進ですとか、女性活躍の促進といったテーマが議論されておりまして、そこから生まれたですね、施策も実行されております。またちょっと事業面のちょっとお話をいたしますと、はい、サステナビリティ視点を取り込みですね、これを従業員一人一人が自分ごと化して、で自分の仕事で社会貢献活動をしていくと、社会課題解決をしていくと、それを行動に移していくというのが重要になります。そのきっかけ作りとしてですね、2021年度から主力事業部の一つである情報コミュニケーション事業本部においてですね、全営業全企画部門がですね、参加する SDGs ビジネスセールスアワード、これを実施をしております。SDGs 課題の解決にですね、貢献する新しいビジネスアイデアを競い合う、そのようなアワードなんですけども、開催当初から多くの優れたアイデアが寄せられまして、もう実際にいくつかですね、製品化されているものもございます。その一つがですね、エコスメインキという製品でございまして、インキ製品なんですけど、はい、これはですね、化粧品の研究段階ですとか、また品質維持のために、やむを得ず廃棄せざるを得なくなった化粧品、この中身をインキの材料としてですね、再利用すると、そういう製品でございます。
はい、
でこれはもうすでに製品化されてですね、すでにお客様企業の パッケージにも利用もされております。このような形でですね、サステナビリティ浸透、ESG の浸透がですね、一方通行ではなくて、従業員と会社が一体となって、またお互いに協力しながら工夫して進められているところが、トップの強みかなというふうに思っております。
なるほど。最後になりますが、大森さんが考えるトップらしさってどういうものかというところをぜひ伺いたいと思います。はい、また番組をお聞きのリスナーの皆さんに、これからのトップ、どのようなところを見てほしいか教えてください。
そうですね。私もトップに長く勤めているんですけども、やっぱトップグループの強みは、先ほども多様な人材、多彩な人材というのをお話しさせていただきましたが、
はい、
その人材ですね、従業員のらしさというのは、トップグループの価値観、バリューズにもありますとおり、インテグリティですね、誠実さだというふうに思います。B2B 企業としてですね、長年お客様の課題とかですね、ご要望に真摯に誠実に向き合いながら、技術ノウハウも組み合わせたりですね、応用したり進化させながら、その課題をクリアしてきた、それが突破の歴史だというふうに思っています。その結果としてですね、お客様の信頼を得て、今のですね、2万社を超えるお客様との顧客基盤であったりとか、幅広い事業領域、また今の突破グループの強みである、多様な技術ノウハウが生まれてきたというふうに思っています。その上でですね、これからの突破にやっぱ注目していただきたいのは、新しい事業領域のチャレンジかなというふうに思っています。突破グループはですね、既存のビジネスの延長だけではなくてですね、持続的な社会への貢献、ここを目指しまして、社会のトランスフォーメーションと、DX、SX、新事業という、自社事業のポートフォリオ変革も目指しております。特にですね、新事業につきましては、ビッグデータを活用したヘルスケア事業ですとか、カーボンニュートラル社会に貢献する水素エネルギー向けの電極部材ですとか、メタバース事業、センサー事業など、もしかしたらですね、皆様が突破グループの事業とは想像しにくい領域にもいろいろとチャレンジをしております。この事業も実はですね、すべてこれまで突破グループの誠実な事業活動の結果として生まれてきた強みである、幅広いお客様とのネットワークですとか、多様な技術ノウハウを活用したものになっています。昨年10月ですね、社名変更、ホールディングス体制の移行のタイミングで刷新した、突破グループが持つべき価値観、バリューズの中にもですね、新たにプロアクティビティという価値観も、追加しております。このプロアクティビティですね、周囲に先駆けて、スピーディーに行動するという、価値観ですけども、これからの突破グループは、強化していくべき価値観だというふうに思っています。これまでの突破グループの良さ、誠実な企業姿勢、これは持ちつつもですね、さらにスピード感を持って社会課題にチャレンジしていく、そんな突破の姿をぜひ見ていただきたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。さあ、ここまで2回にわたって、突破が大切にしている価値観や ESG の取り組み、将来ありたい姿などについてお話伺ってきました。大森さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
目まぐるしく変化する世界情勢と経済、身の回りではNISAや投資を始める人も増えてきた。環境の変化に合わせ、欲しい情報もきっと変わる。そんなあなたに、日経電子版。株価や為替、世界の最新ニュースはもちろん、仕事や生活に役立つ情報など、読むべき記事をおすすめする機能も新登場。この春から、1日15分で始める成長週間。日経電子版、今なら2ヶ月無料。ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z エンディングです。今日の前半は、学生投資連合 UCIC 14期代表、一橋大学商学部3年の北村壮太さんと、13期運営メンバーで現在シニアアドバイザーの一橋大学商学部4年橋本光さんにお話をいただきました。そして後半では、突破ホールディングス広報本部 ESG コミュニケーション部課長大森裕二さんに、突破の ESG それぞれの取り組みなどについてお話を伺いました。さて、今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口由里奈がお伝えしました。